Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年5月8日放送。ゲストはサイクルライフナビゲーターの絹代さん。国内外のおすすめ自転車旅、さらに近年人気が高まる自転車ツーリズムについて伺いました。
この絹代さん、サイクルライフナビゲーターっていうのはどんな仕事なんですか？
はい、私自身が自転車を生活に入れたことで、例えば心身が健康になるとか、環境にいいとか、経済的にいいとか、そういうメリットがたくさんあるんですね。そういったいろんなことを含めて自転車を生活に入れていくためのナビゲートをするっていうところで、なんかその私が活動しているのから逆算してこういうふうに名乗ったらって言われたところから、なんとなく自然発生的についたことがある。
他に絹代さん以外にもそのサイクルライフナビゲーターって歌ってる人はいるんですか？
いないですね。
あ、そっかそっか、
はい、
なるほど。自転車に出会ったってのはいつなんですか？どんなきっかけなんですか？
本当、もともと私崖の上に住んでて、なんかすごく横浜で、本当に崖の上に家があったんですよ。だからどこに行くにもその坂道を下って登ったりしないと暮らせないところに住んでいて、
それはお小さい時にってこと？
そう、生まれた時から。
生まれた時から崖の上のポニョなの？崖の上、
そう、ポニョポニョだったんですよ。
OK。
でそこで暮らすにはやっぱ自転車が駅まで3キロと 2.5 キロあったので、ないとちょっときついところにいて、ただその当時は坂道をすごく乗るので足が太くなって自転車大嫌いだったんですよ。
鍛えられちゃうから。
鍛えられちゃって、その遅刻しがちなので、マッハで駅まで行くのが原因なんですけど、で足が太くなるので自転車どちらかといったら敬遠してきた中で、最初にそうですね、意識したのは私がスポーツ栄養の勉強を始めて、その中でたまたま自転車で有酸素運動をするという番組があって、それに興味があって応募したら取ってもらったんですよ。そこで会った方がプロのロードレーサーだったんですけど、足がめちゃめちゃ細くて お尻がすごい上がってて、その私が想像する自転車って足が太くなるみたいのと全然違ったんですよ。どういうことだろうと思って、そこから自転車の勉強を始めたというか掘り下げ始めた、それがきっかけですね。
なるほど。そのさ、栄養とかさ、健康とか、そういったものはもう仕事をなりわいされてたんですか、もともとは？
してなかったんですよ。すごく生まれながらに体が弱くて、多分私の周りの人は私大人になれないだろうと思ってたぐらいのレベルの悪かったんですね。でそんな中でその健康になりたいっていうのがものすごい強い望みであって、就職して、就職をちょっとやめる決断をした時に、
体
を
壊して。それはどういう仕事だったの？それは普
通に ODA やってたんです。JICA っていうところにいて、でそこで私はここの組織の中でうまく振る舞えないかもと思って、その時もちょっと旅が原因で、アメリカを一人旅に行って、そこをこう自由に動いてる方々に出会っていろいろ話をしたら、なんかこうグランドキャニオンを見ながら、私この自分に合わないかもしれない組織で頑張っていくのは唯一の選択肢じゃないなと思って辞めることを決めちゃったんですよ。で辞めるところを決めたところからちょっとストレスで体を壊して、そこから転がり落ちるように悪くなって、それで体の勉強を始めたんですよ。
自分のためにともあるわけだ。
そうそう、自分が健康になりたいっていうのがすごく大きな望みで、でそんな中漢方で少しずつ時間をかけて普通の人みたいに生活できるようになって、そこでその自分と真逆のアスリートが自分と同じ糖質とかで元気になるっていうのがすごく面白い、パフォーマンスが上がるのと、私が階段をよく登れるようになるのが同じ栄養素っていうのがなんかすごく面白いなと思って、真逆のスポーツ栄養っていうのを勉強し始めた。
なるほど。そのイギリスに留学されたんでしょ？
そうなんです、そうなんです。
それはまさにそれなんだ。
はい、国内にその当時スポーツ栄養の大学院っていうのがなくて、それでどの道国内だと一人暮らしをしないと通えなかったんですね。仕事を全部辞めて収入を絶ってそこで勉強するっていうのはちょっと私が取れる選択肢ではなかったので、でいろいろ調べたらイギリスだとパートタイムスチューデントって言って、5週間ごとにモジュールを取っていくっていう制度があったんですよ。多分同じ島国だから、アメリカに行くよりも日本にちょっと近い、なんかこう感じ合えるものがあるんじゃないかなと思ってイギリスの大学院を受けて、で通い始めたんです。
チェスターにいらっしゃったんです。
チェスターにいたんです。
古臭い町だろう。
古いですね。もう超中世の可愛らしい町で、だからなんか楽しかったですね。
あ、そうですけど、そんな長くいなかったらね、田舎だしね。
田舎です、本当に田舎、田舎だけどなんかこう空気も綺麗な感じというか、
ほぼウェールズだもんね。
そうですね、 近いですね。だから学生さんたちもウェールズからいらっしゃってる方がすごく多くて、でも中にはスコットランドから来てる人もいたし、いろんな方がいて、
なるほど。好きでした、その食事とか生活全部含めて、そのイギリスの街って、特にそのチェスターという小さな街は、
あの全部自炊だったんですよ、全部自炊だったんですよ。でも毎日テスコっていうスーパーに行って、私テスコが大好きで、なんかすごく安いじゃないですか、
テスコ一番安いね、
なんだろう、セブンプレミアムみたいな、
そういう感じかな、あ
のすごく安くて、でインド系のものが多かったり、
ね、
結構こう面白くって、うん、食べ物のなんかレシピ本買ったり、うん、楽しかったですね毎日
いいね、
えらい楽しかった
気軽に行けるスーパーマーケットだよな。
そうですね、うん、私どこに行っても絶対スーパーに行くんですよ、
うんうん、そうだね、
でその僕も好き、お土産屋さんに行くより、うんうん、その現地の暮らしが見えるし、ね、新鮮なものがあったり、
そうだよね。このベルギーというのはやっぱり自転車は盛んなんですか、はい、
盛んなんです、うん、正式に登録されてるかどうか分からないんですけれども、うん、自転車が国技で、
国技、
国技なんですよ。
レースとかそういうものがってこと？
レース、そうですね、あのツール・ド・フランスという世界最高峰のレースで優勝した方もベルギーにたくさんいらっしゃいますし、うん、私がベルギーまあ、自転車に関わるまで実は興味を持ってなかったというか、うん、ワッフルとチョコレートのイメージしかなかったんですけど、うん、自転車に関わり始めた時にベルギーという国がすごく自転車が盛んで、うん、そこの自転車教室の指導マニュアルみたいなものをもらいに行くから、うん、ぜひその傍観してほしいみたいな、うん、あの感じで、今から思ったらなんで私のお金持ってくれたのか謎なんですけど、うん、取りに行こうと思った有志の方が私に声をかけてくださって、うん、それで取りに行ったのが本当に初めて、失礼ながら初めてベルギーに興味を持つきっかけだったんです。
なるほど。
で行ってみたらものすごい自転車熱が高くて、
そうか、
高いんですよ。
それもブルッセルみたいな街中でもってこと
ですね。もう国を挙げて、うん、現地の方に聞いたのは、うん、3年生だったかな、2年生だ、8歳の子供かな、うん、が自転車に行くのかサッカーに行くかで国技が変わるみたいな、なんかその子ども争奪戦があるらしくって、うん、で国としてその年代の子たちをリクルートして、うん、君はマウンテンバイクかロードか BMX かみたいなキャンプを組んだりしてると、うんうん
う
ん、
なるほど。
それもすごいなと思ったんですけど、でその国でどんな風に自転車を教えてるかっていうのをもらいに行くたびに私は同行させていただいて、うん、でも何よりそこでびっくりしたのは、うん、私初めて自転車を持ってったんですよ海外に、
はいはい、街乗り用のやつ、
そうですね、スポーツバイクでフラットバーロードみたいなやつだったんですけど、はいはい、他の皆さんが寝てる間にちょっと外に出て、うん、今のうちにもうちょっと走りたいと思って外に出てった時にうっかり一人で行ったので歩道から乗り始めちゃったんですよ。
おー、なるほど。
そうしたらもうお店のおじちゃんが走って出てきて、うん、フランス語でめちゃめちゃ怒られ て,
られて
でそれでびっくりして、で日本でそんな怒ってくれる人っていないじゃないですか、です、ね、特に自転車のことに関して、か本当に国の中に自転車が浸透してるんだなっていうのを、まあ そこで感じましたし、
まあ、イギリスに乗ってても電車に自転車持ち込んで乗ってくる人多いもんね。
多いですね。
多いよね。
駅にちゃんと、私が行った当時はそんなにイギリスって自転車乗ってる方多くなかったんですよ、うんうんうん、でもちゃんと駅のホームに自転車置き場というかがあって、うんね、皆さんごく当たり前に乗ってらっしゃったので。
そうだね、僕の知り合いなんかも自転車で通ってるのいっぱいいるね。そうい
らっしゃいます。
いるいる。
本当に浸透してますよね。
そうだね、そうかもね。街で乗ってる人がいるね、たくさんね。あとやっぱりその、まあ、ベルギーもそうだけど、例えばスイスとかさ、はい、オーストリアとかさ、うん、もちろんフランスもそうだけど、ツーリングしてる人やったら多いね。
まあ、多いです、
まあ、空気のいい 山合いとかのイメージだけどね、すごい多いね。
やっぱりそのオフシーズンというかホリデーの、うん、まあ、メジャーな楽しみ方として、ね、キャンピングカーと自転車みたいなものがすごく根付いていて、
うん、なるほどね。
ベルギーは私が行った当時でもうすでに車道を一車線潰して自転車用にするとか、国王と女王様が率先して自転車に乗るイベントみたいなのがあって、カーフリーデーとかにお子さんと一緒に先導してみんなと走るみたいな。
なるほど。
日本でちょっと
本当だね、イメージが湧かないよ ね、
天皇陛下と皇后陛下が先導して乗ってっていうのはあまり湧かないですけど、それくらい国として自転車を広げて車を減らして暮らしやすい街とか安全な街を作っていこうっていうのが進んでいるところですね。
なるほどなるほど。だし進歩的なイメージを持ってるわけだよな、
そうですね、
自転車にとって
自転車に乗ってる る人は分かってる人みたいな、
なるほどなるほど、
そういう空気感があって、うん、から日本で自転車っていうともう道が狭いからダメだとか、うん、そういう言い方されるんですけど、どこの国もそのちゃんとパーテーションで仕切られた自転車道があるわけじゃなくって、うんうん、皆さんが自転車を使っていくってことがすごく大切って理解してるからシェアができるわけで、うん、なんか日本もそういう考え方とか姿勢の違いが鍵になるのかなとは思ってます、
うん、そうだね。ロシアバイカル湖周辺、これいつなんですか
2012年ですね。
あ、本当、いつ頃の季節ですか、シーズン。
初夏の頃でした。
うわ、いいね、そりゃ。
すごいいい季節で、でこれあのロトボっていうロシアと日本の貿易を振興している団体が、うん、全然自転車と関係ないんですけれども、うん、なんかこう自転車をロシアにもうちょっと広めたいみたいなプロジェクトやるから手伝ってほしいってご連絡をいただいて、うん、
なるほど。
で結構ロシアって競技で言ったら強い選手はいらっしゃる国なんですけど、うん、一般に乗ってる人はまだまだ少ないっていう国なんですね。
なるほどね。
でもいろんな意味から自転車を進めてみたいっていうことを、うん、まあ、ちょっとトライしたい方々がいて、うんうん、でまあ、ロシアといっても非常に広いので、
そうだね、
1回目モスクワに行って、はい、2回目はもうちょっとその田舎のエリアに行こうということになって、うん、バイカル湖周辺に行ったんですよ。でもバイカル湖なんてあの世界地図で三日月型の湖があったなぐらいのイメージじゃないですか、
は
い、
もっと言うと他何も見えないもんね
そうですそうです本当にこうイメージがなかなか持ちにくいエリアだったんですけど、まあ、そこが特に自転車が盛んというわけでもなかったんですが、そこにご縁があって、はい、じゃあそこに行こうっていうことになって、
はい、
あの道がそれほど整備されてないってことでオフロードも走れるような種類のミニベロっていう車輪のちっちゃな自転車を持ってったんですけど、うんうん、あれこれカルチャーショックでしたね。
あ、本当。例えば
まず着いたホテルが、うん、この町にはお湯が出るホテルが1軒しかないって言われて、うんうん、私ロシアってすごく先進のイメージだったんですけど、うん、プーチン大統領が泊まるホテルしかお湯は出ませんって言われて、そこに泊めていただいて、うん、でそうなんだと思ってたら、なんかこう町の人も、うん、日本人と韓国人と台湾人と中国人を集めましたみたいな、うん、どう見てもアジアなんですよ。
そうだね、まあ、あの辺になるとそうだよね。
もうびっくりするぐらい日本人みたいな方がいっぱいいて、うん、で、まあ、そこのホテルを出てもっとその田舎の方に入っていったんですけど、はい、やっぱり道が舗装されてないところが多くて、牛が普通に放し飼いにあの道を歩いていたりおおよそロシアっていうのから想像するところと違って、うん、ただ宗教建築はこうロシア正教のあの玉ねぎが持ってみたいな、ね、あれもすごくそのデコラティブっていうか、なんか装飾が違うじゃないですか、
はい、
ああいう建物とものすごく手作り感があるような家とかいっぱい並んでるエリア で、うん、で自転車に乗ってみたい方とか広めたい方とかをちょっと探しつつ、いろんなところでレクチャーをして回ったんですけど、はい、反応も本当に様々で面白かったですね。意外と自転車なんか乗ってる人誰もいないのに話をするとすごく熱心に、うん、その自分のところで自転車やってみたいとかっていう方が来たり、うん、割とアドベンチャー的な自転車が多いエリアでしたね。
アドベンチャー的な、
アドベンチャー的な、
あ、つまりもうそのゲーム的なというか乗ること自体がアドベンチャーになるということ。
そう、もう道路がなんというか、うん、その日本が想像しているような道路でもなく、
うん、
自然が豊かというか、うん、ダイナミックすぎて、うんうん、すぐ断崖絶壁みたいなところが出てきたり、バイカル湖でも冬は凍るらしいんですけど、凍るとこう雪と氷がこうそそり立つみたいなすごいところになって、そこをキャンプしながら横断していくイベントがあるとか、アドベンチャーの道具として自転車を使いたいっていう方が多くって、本当なんかいろんなところをトライで走らせていただいたんですけど、もう自然が広大すぎて、人口密度も日本と全く全く違うので、誰もいない、なんかもう大自然のとんでもない環境の中を自転車で行って、私これ帰れるのかみたいな。
本当だね、
すごかったです。
いや、やっぱりほら普通にさ、テーブルの上に世界地図を広げても分かるけどさ、その縮尺が分かんなくなるぐらいでかいじゃない要するにドカーンってさ、
本当に分からない、
ね、だからおっしゃる通り、ロシアと一言で言ってもそのヨーロッパ側の、まあ、モスクワだなんだっていうところのロシアという意味とね、それこそバイカル湖ってもうだってモンゴルだもんな、もうすぐな、
モンゴルです。
だからその間にこうツンドラがダーッとあるわけでだから全く人種も違えば言葉もいろいろ違ってくる、いろんな文化も全部違うから、なんかそういうのを目の当たりにするとね、やっぱり
すごい感動が、うん、その日本 って良くも悪くもみんな大体同じ考え方をする方が多くって、でもロシアってその冬の時期に行ったモスクワはもう誰も笑顔も見せてくれない、なんか笑うと騙されるから街で笑っちゃいけないって言われてるってみんなに言われたんですけど、でもそういうこう都会っぽいところと全然違って人の距離ももっと近かったし、一個一個のものがものすごく、例えばバイカル湖一個にとっても本当にこれは湖なのかと思うほどでかいわけですよ。一周2000キロ以上あったのかな。で水の青さも半端なくて、なんか一個一個出会うものがもうなんか想像を全部超えてるんですよ。でみんな暖かくて、どこに行ってもなんかこう豚まんみたいな牛まんっていうんですかね、牛肉のまんじゅうが出てくるんですよ。それもなんかロシアでその肉まんってあんまり想像しなく
て、ピロシキ的なものはあるけどな、でもちょっと違うよね。
違うんです、
わかるわかる。
それはみんなもう信じられないてんこ盛りで出してきてくれて、
モンゴルもそうだった。モンゴルは全部中身は全部羊になるけど、もう肉まん詰め、
肉の、ね、
餃子と肉まん詰め
そうで、みんな食べろ食べろって言われるんですけど、だいぶ辛くなってきてもうどこに行ってもあの山がもう夢に出てくるぐらい山があって、ああこれもロシアなんだって、
なるほどね、そうでしょう、
面白かった。でもやっぱりこう自転車で行って、はい、その現地の人と結構近いところで自転車って触れ合えるんですよ、うん、ですね、だから割と心が近くなった、その違う国から来ました私たちっていうんじゃなくて、うん、ごくシュッとなんかそこにいた人たちの集落に入っていって仲良くなっていろいろ聞いてみたいなところがあったので、うん、なんかすごく、
なるほど、
暮らしって一言で言っても全然違うんだなって、
そりゃそうだね、
学んだことですね。
なるほどね。この国内のこの自転車ツーリズムっていうお仕事、これどういったことされるんですか？
日本って2016年5年くらい前に自転車活用推進法って法律ができたんですよ。
ほ
ーそう、意外と知られてないんですけど、でその後に活用推進計画っていうのができて、うん、それまで自転車って近所のお買い物の足とか、うん、ちょっとした通勤の足だったのが、うん、もっと日本も国として健康とか、うん、環境とか、うん、観光とか、うん、あと災害時の避難とか、
なるほど、
いろんなことに、例えば東日本大震災で津波が来た時にみんなが車じゃなくて電動アシストで山に逃げてれば交通渋滞が起きなかったから逃げ切れただろうみたいな話もあって、いろんな方向で日本として自転車を活用していこうっていう計画が立ち上がったんですね、うん、その中で観光っていうのも一個の大きな柱になっていて、うん、ナショナルサイクルルートっていって日本もジャパンブランドとしてサイクリングコースを世界に売っていこうという動きがありまして、
しまなみとか、そう、
そうです、そうです、
あ、そっかそっか、
今のところしまなみと琵琶市って琵琶湖を一周する、
琵琶市、おお、いいね、琵琶市って言うんだ、琵琶市って何キロぐらいあるの？琵琶市
200キロぐらいですかね。
そうなんだ、
すっごい流行ってるんですよ。
うん、あのしまなみはさ、
はい、
知ってる、愛媛のほら知事の時博さんが、
はい、
いや知り合いとか、
あ、そうなんですね、
そうだ、ご飯一緒に食べたらいろいろしてるの、博士さんちょっと自転車入れましょうなんて言われて、
いや、やりましょうよやりましょうよ、もういつでもご一緒します私、
いやいや、もうすごいよね、だから世界中からいろいろやってんだもんね、
ものすごい経済効果です、すごいんだ
ってね、言ってた。
愛媛ってしまなみ海道作った年が今までの観光客数1位だったんですね。そこからしまなみがちょっと飽きられてふーっと減ってぐーっと今上がってるんですけど、この上がり分みんな自転車なんですよ
らしいね。聞いた聞いた。
愛媛県知事は日本で唯一知事室に固定ローラーっていう自転車のトレーニング機器がある知事って言われてるんですけど、
知事室行った行った
行きました、ありました、
乗りまくってんだもん、
乗りまくってるんですよ、うん、でしまなみと琵琶湖一周、琵琶市と、うん、あと霞ヶ浦、つくば霞ヶ浦リンリンロードですね、その3つが今ナショナルサイクルルートに認定されてるんですけ ど、
なるほど、
そういうこう日本としてサイクリング環境を整えていってどんどん広報しようという動きがあって、うん、ちょっと今コロナの影響でインバウンドの方はいらっしゃれない状態にはなってるんですけど、うん、そのあたりをきっかけに、うん、実際に自転車に乗られる方も増えましたし、うん、自転車を使った旅ってなんていうか、こう観光バスだとプーッと行って止まったところの周辺を観光して、またプーッと走って止まったところ周辺観光してっていう点の観光になっちゃうんですけど、はい、自転車って移動が全部観光になるの で、 そのすっごく広いエリアを見てもらってファンになってもらいやすい、うん、リピーターを作りやすいっていうことと、すごくちっちゃなお店にも寄ってもらえるので、うん、経済効果が限定されないんですよ、すごく広いところに行く、うん、あとは何でもない棚田とか田園風景とか、そういうものも観光資源になってくるっていうところで、すごくいろんな自治体さんがサイクルツーリズムに今力を入れ始めていて、 で私自身もいろんな自治体さんと一緒にそういう観光のプランを作ったり、うん、サイクリング環境を整えるお手伝いをしたりというので、はい、いろんなところで今こう活動していて、うん、で最近はそのサイクルツーリズムっていうのもどこもかしこもやってらっしゃるので、はい、割とだいぶこう特徴を打ち出し始めるとか、田舎の差別化って私たち呼んでるんですけど、同じ田園風景でも、うん、うちはこういうものがありますみたいな、うん、今年は割と環境と結びつけて、例えば国定公園の中を自転車で走るとか、海外だとお子さんを乗せたあのトレーラー、チャイルドトレーラーっていうんですか、うんうん、あれを連結させて走ったりっていうのがすごく多くて、はいはいはい、そういうお子さんと一緒に e バイクで自転車の目線で見て、うん、で環境も感じながら、うん、いろいろこうエコの学習もしつつ楽しんでいこうみたいなものとか、うん、あとペットのトレーラーもあるんですよ。
あ、なるほどね。
割とワンちゃんがいると、うん、その旅行に出にくいっていうのもありますけど、まあ、飛行機にも乗せられるので、はい、今度ペットトレーラーに積んで走ってみるとか、うん、そういう環境っていう切り口と自転車を結びつけたり、そう、ね、もうグルメは今もう当たり前になってきて、そうですね、
やっぱりほらあのこのコロナ禍においてさ、はい、なかなか旅に出にくい状況ではあるけれども、はい、まあ、逆に言うと自転車だとなんかこう距離的なこともあるし、 そのまあ外っていうこともあるし、そういう意味では割とコネクトしやすいかもしれませんね。
そうですね、その旅をしたいって方はすごく多いし、うん、旅をしに来てほしいっていう自治体さんも多いんですけど、うん、やっぱりそこで感染のリスクは増やしたくない、はい、でも密を作らない自転車である程度の距離を保って、うん、例えば家族単位とか、うん、そういう形で旅をしてもらえれば、うん、全員ウィンウィンなんですよ。
本当、本当その通りだ本当その通りだ
でプラス今ってやっぱ免疫勝負みたいなところもあって、うん、いかに自分の生活の質を上げたり運動して自分の免疫力を上げていくかっていうところも、はい、すごくみんなの関心事として強くなってきてます、
はい、そうだね。おすすめしてくれたらどこがいいですか、まあ、例えばこう国内でもっとどこも美しいでしょうけれど、一つ二つ挙げてくださいとはどうなります。
うん、いっぱいありますけど、今自分が関わってるのはオホーツク地方が多くて、
上の方ってこと。
めっちゃ上ですね。あの冬はマイナス25度ぐらいになるんですよ、はいはい、でも夏は35度ぐらいになったりするので。
どこなの、稚内とかそういうこと、
網走とか北見とか、
北見か、
あちらの方なんですけど、
そりゃ寒いだろう。
すっごい振れ幅があってびっくりしますよ。でも35度でも涼しいというか、あの蒸してないので割と耐えられるんですけど、はいはい、冬は流氷を見ながら、打ち上げられた流氷とか氷の上をファットバイクって太いタイヤで走れるんですよ。これがですね、あの流氷で波がブロックされるんですよ、うんうんうん、海だけど波がないんですよ。
なるほど。
でもうプランクトンが寒すぎて死ぬので、うん、もう本当に澄んだ水が広がって空が映ってるようなものと流氷を見ながら自転車ですごい路面の上を走っていくって
。スリップしないの？
スパイクタイヤって言って、あの車と一緒の秒が打ち込まれてるような種類のものを使ったんですけど、そうすると歩けないような氷の路面でも自転車だと転ばないんですよ。
なるほど。
すごい不思議 でそう、冬もそういう風に楽しめるし、夏は夏で食べ物が美味しいので、うん、冬は魚介類とか、うん、そういう味覚、夏は取れたてのお野菜とか、そういうものを食べてみたいな、オホーツク海と湖と川とパッチワークの大地とグルメとスイーツがすごい、乳製品美味しいので美味しいんですけど、全部楽しめる土地で
楽しそうだ
な。楽しいんですよ。
ネイティブトラウト釣りに行きたいな。
いやー楽しい。もう釣りの方がめっちゃいてい
や、そうでしょ。 もうそのあたりはね、もうねみんなマス釣るんですよ。
だからなんかすごくあそこの人たちに話しかけて友達になったら 2,3 匹もらえるよとか言われるんですけど、なかなかそんなね話しかけられたことがなくて、いやぜひ一度釣りと自転車に。
そうだね、でも釣りと自転車はすごく相性がいいもんね。だってパクロッとシュッと釣れてちっちゃくなるやつあるからさ、はい、最近自転車乗りが持つ用のパクロッドとかもね、デザインしてる会社もあるのよ。
そうなんですか、うん、いやでも大体釣りされてる方の横に自転車ありますね。
そう
みんなそれでこうちょっとずつ動きながら釣られていたりして、
特にもうルアーでやる人たちはもう自転車に乗ってやる人たくさんいるから、あれ
いいですよ。
困りまちったんねそれ
でも日本って本当に南北、東西南北に広いので、うん、北海道は北海道で、あと九州とか四国もすごく良くて、うん、私大分と熊本をつなぐ山並ハイウェイっていうところがすごく好きなんですけど、はい、行かれたことありますか？
いやバスでだいたい僕の場合コンサートツアーで、
そうか、
あの九州はまだまだやっぱ電車で移動、まあ、新幹線通ってるところ、うん、こっち側までいいんだけど、そうじゃないところは夜中にバスで移動とかだから山越えがしょっちゅうあるんです。しょっちゅうあります。
もうあのね、牧草地帯で、うん、もうまあ、野焼きをするので、草で覆われた黄緑のもう輝いてる中を自転車で走ると本当に私天国行ったことないんですけど、うん、天国みたいって毎回思うぐらい、まあ、黄緑の輝いてる絨毯の中を走っていくんですよ。あそこは綺麗ですね。
あの阿蘇に抜けるところもめちゃくちゃ綺麗なのあるよね。
めちゃめちゃ綺麗ですね。大観望があって、
あそこね、綺麗だね。
あそこもドライブ用に景観を楽しみながら走っても問題がないように作られてるらしいんです、安全に。でそれを自転車で行っても本当に楽しいので、
気持ちいいだろうな。
いやたまらないですよ本当
にさて、これのいつもゲストの方に伺ってるんですが、最後に絹代さんにとって旅って一体何ですか。
始まりですかね。
おお、いいね、う
ん、やっぱりその私はいろんなところに行って、でいろんな方と会ったり、いろんなものを見て受けた刺激で新しいものが、なんか新しいドアが開いていってる感じがすごくあるんですね。かその仕事を辞めたきっかけも旅だったし、何か勉強しようと思ったきっかけだったり、そういうのも割と旅で始まっているので、だからなんかこう煮詰まった時にはどこか違う土地に行って、うん、その土地の方とお話をしたり、うん、その土地の価値観みたいなものを知ったりっていうのがすごく多くて、だからやっぱり旅っていうのは何かを始めていく、そういうきっかけになって、私にとってはやっぱり生涯欠かせないすごく大切なものですね。 ANA World Air Current